高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週は交通問題の話をします。8月の初めにまた高速道路のツアーバス事故が起きました。東北自動車道の下り線、宮城県ですが、走行車線を走っていた東京ディズニーリゾート発で仙台市に向かう夜間の高速ツアーバスが前方を走るトラックに追突をした。バスの乗客35人のうち28人といいますから非常に多いですね。それとバスの運転手、トラックの運転手など合計で31人が軽い傷を受けたという、こういう報道がありました。宮城県警が発表しているところによりますと、現場は片側2車線の緩やかなカーブの部分でブレーキ痕がないと。でバスの運転手が運ばれた病院のお医者さんの話では、運転者は少し眠かったと、気がついたらぶつかっていたと、こういうふうに言ったという、そういう話も伝えられています。眠っていた、眠かった、やはり過労運転が強く疑われるケースだと私は思います。ディズニーリゾートを出て、それで翌朝に仙台に着く、夜の高速道路ということになります。この群馬県の関越自動車道で起きた時に、あれだけ問題にされた運転者の過労運転の疑いというのが、やはり解消されていないのではないか。本当に根絶をするという姿勢で役所官庁は動いているか、またツアーバスの会社はきちんと対応しているかというところが深刻に疑われます。だいたい前回の事件で走行キロ数が400キロを超えると運転者2人にすべきだということになっていたわけですけれども、さて今回400キロを超えるのに2人ではなかったということで、この点でも早くも問題が発生しているということになるようです。このバス運転者は脳梗塞で入院した履歴があると言われてますけれども、事件の時にそれが発症したという報道はないので、やはり居眠り運転の原因があるのではないかということが疑われて、実際調べてみると乗務時間は11時間半というとてつもない長い時間だということが、その後の報道で出てきました。乗務時間11時間半というのは大変長いですね。国土交通省が今回新しい基準を作って決めた内容は、夜間は10時間だっていうんですね。ですからそれを1時間半超えていると、これそのことでもすでに問題ということになります。それからまた今申し上げたように400キロを超えるというのに運転者1人しかいなかったということです。実際私は今でも今なお全国の多くのこのツアーバスの会社で違法走行が行われていると思ってます。事故が起きないと当局は動かない。緊急の調査をしてもなんとかそこは言い抜ける、そのいたちごっこという実態がやはりあると思うんですね。 ツアーバスの運転者の過労状態というのは、これはもう抜き差しならない問題としてあるし、実はそれはツアーバスに限らず、長距離輸送のトラックの運転手の過労、あるいはタクシー運転手の過労、つまり職業ドライバーが全体として大変な過労状態に陥っている、この実態を根本から正すという姿勢に当局が立たない限りは、これ治らない、おざなりのその場限りの対処でお茶を濁しているという実態が、はしなくも今回の東北自動車道の事故で出てきたと私は思います。どこもかしこも違法違反だらけであるという状況が、あの深刻な事故によっても反省されずに現に今続いている。輸送の業務に関わる働く人たちがみんな疲れているという実態が、交通安全の最もこの基本的な改善要素としてあることを、私たちはしっかり見なければいけないのではないかという気がするんですね。確かにこの運転手は過去に起用歴として脳梗塞があったのかもしれない、入院歴があったという報道もあるけれども、現実に事故が発生した時の状況はどうだったかということは、これを厳密に調べる必要があります。もし本当に眠かったとすれば、眠かった理由は何かというところをきちんと調べる必要があります。それが過労運転が原因だということになれば、それに対する対応をきちんとしなければいけません。この当たり前のことが行われていないという現実に、私たちはもう一度この問題を根底から考え直す機会にしなければいけない、そういう気がします。この実はさまざまな輸送の部署で働いている人たちの中には、同業者の組合であったり、あるいは労働組合であったり、さまざまな立場の人たちが声を上げています。で、私たちが知る限りでも、国土交通省に過労運転の基本的な是正を申し入れるという動きも行われています。あまり報道されていないようですが、現実にあります。そういう全体的な傾向状況に当局はどう応えるのかということだと思うんですね。非常に乱暴な言い方を許させてもらえば、これ以上ツアーバスなどの事故が発生したら、当局の責任が問われても致し方ないのではないだろうかと。結局放置をしているのではないか、放置をしているのとほとんど同じことではないかという批判に、私は当局が耐えられないのではないかという気がします。で、そもそもみんながツアーバスを利用しなくなるでしょう。その安さのゆえにみんなを引きつけてきたツアーバスですけれども、さすがに危険と隣り合わせではやっていかれないということになるはずです。そうするとこういう業務そのものが、こういう仕事そのものが基盤を失うことにもなる、全体として業界が信用を失うということにもなります。みんなが一丸となって、ツアーバスの事故を本当に根絶をするというところにもう一度立たなければいけないのではないかということを申し上げたいと思います。今日はここまでにしましょう。